しかし、その芸能事務所のトップが知っていたことは、いわば公然の秘密とは言えることで、その中にも、その人の悪行を告発した人はいなくはなかったのですが、その事務所から多大な利益を受けたマスコミをはじめ、世間はこぞって彼の言うことを告発し、その人は罪名を知られるためになりました。権力者、そしてその権力者を支える絶大な勢力、しかしその陰で任される弱者というものは、いつどの時代にもいるものです。イエス様の時代のユダヤがまさにそうでした。ユダヤという宗教社会は、宗教指導者たちが実際の権力はもちろんのこと、民衆の精神も霊的な面に至るまで大いに支配していました。その際に彼らによって渡される弱者がどれほどいたことでしょうか。イエス様はそのような宗教家さんに人間的な権力を欲しむようにする者たちをお裁きになる方として、この世界に来られたお方です。今日の箇所は、前回学びました十一章の終わりの部分からそのまま続いていますが、十一章の終わりの部分では、イエス様のご質問にユダヤの指導者たちは苦悩を持っていなかったわけです。しかし今度はイエス様が彼らの問題を指摘なさいます。ただしイエス様はそこでとに彼らの問題はあるのであるとおっしゃったわけではなく、例えを用いて連続的に彼らの問題に気づかされました。具体的にイエス様はどんなことを語りになったのでしょうか。それがブドウ園の例えです。ブドウ園とは何を象徴しているか、旧約聖書の預言書にも書かれているとおり、神の民イスラエルを象徴しています。イエス様のこの話は、宗教指導者だけではなく、エルサレム神殿が集まっていた群衆も耳を傾けていたので、群衆の中にもイエス様のおっしゃることにピンと来た人がいたことでしょう。このブドウ園の主人公は何者か、シマトレさんです。そのブドウ園が自慢の酒蔵やミハリア村を用意できるほど大規模だったことも、イスラエルという国と民族を丸ごと持ってこられる神様を象徴するのに十分でしょう。収穫の時があります。神のためは子供の実を結ぶように神の栄光を表している実を結ぶものです。一応その生き方を通して御自身ご栄光を受けられます。ブドウ園は農夫が働き、主人の目を受けたしもべがその収穫の後にある取りに行くようにつかされていくわけですけれども、同じように道しも目を受けた預言者たちがイスラエルへとつかされていきます。しかし旧約聖書を読んでいますと、それぞれ主の御心をイスラエルに対して語った預言者たちはとても不遇な生き方をさせられていました。彼らの言うことをイスラエルの指導者たちは聞かなかったのです。そのばかりか、大変侮辱的な扱いを彼ら預言者たちに対して指導者たちはしました。中には殺されるものもありました。この部分の3節から5節にこのように書かれています。ところが彼らはそのしもべを捕らえて打ち叩き、何も落とせないで送り返した。これが3節です。4節はこうなっています。そこの主人は再び別のしもべを使わせたが、農夫たちはその頭を殴り連れ去った。5節、また別のしもべを使わせたが、手も殺してしまった。さらに多くのしもべを使わせたが、打ち叩いたが殺したりした。読み進めることに、ブドウ園の労働者たちの振る舞いがエスカレートしているのが分かります。殴ったり服を叩きにしたというか、それはだんだんと殺すことさえしているわけです。まさにイスラエルがそれまで神様の心を伝える働きに対して成してきた振る舞い、極限に達していくわけです。3つの象徴するブドウ園の中心は
Thank you.
私たちの耳の痛い忠告をする人がいて、その忠告が御心と一致していたとするならば、それはその御神経を通じて主が語ってくださったということはできないでしょうか。でもそういうことが起きたとき、私たちはどのように反応しますでしょうか。耳が痛いというその言葉、耳が痛いとさに手で押さえるでしょう。しかし耳を手で押さえるではせっかくの忠告も耳に入ってこないわけです。それほどまでに私たちは自己攻撃的、保身に走る、自己中心の存在です。それでも私たちにもし主の御心にかなったニューアル心が与えられているならば、それは耳の痛い忠告もそうです、その通りですと耳を傾け悔い改めに至ることができるはずです。耳が痛くても手で触れず相手に耳を傾け、もし私たちにニューアル心が与えられているならば、それができるはずなのです。旧約聖書にもそのモデルが出てきます。まさに今日のマルテ式聖書通りです。サムエル記第2の13章、預言者ヨナタンに罪を指摘されてすぐ悔い改めたダビデの姿、これぞまさに今の主の御心にかなうものの姿勢です。ダビデをしたことは何でしょうか。一つの腕取り、その夫を戦士を襲って殺し、それからその人妻を自分のものにしてしまう、とんでもないものでした。普通に考えればそれこそ神が言ったように、そんなことをしたものは死刑だと叫びたくなるようなことです。そういう涙が、そういうことをしたゆえに、その罪の責任を残る将来でたっぷり通されることになりましたが、しかし罪そのものは、ダビデが神様に立ち返ることにより許していただきました。こうしてダビデはその罪の罰を死という形で負うことがなくなったのでした。警告されても悔い改めないケースも聖書には登場します。代表的なのは、捧げ物を受け入れられたアベルに嫉妬したカインのケースでしょう。神様は各地で待ち伏せしているように間近にある罪をあなたを治めようとカインにおっしゃったというのに、カインは罪を治めきれずアベルを殺しました。新約聖書にもアナニアとサピアのケースが登場します。パグラは献金をお渡しました。ペテロは彼らに質問が出たと、彼らが失敗したことを認め悔い改める余地を与えましたが、彼らは最後まで悔い改めることをせず嘘を突き通しました。しかしそれは人ではなく神を欺いたことで、それに彼らは立て続けに神の裁きを受け命を落としました。この宗教指導者たちもイエス様に迫られていました。悔い改めるように迫られていた。イエス様が語る無道園の毛布たちが自分たちのことだということにも気づいていました。それはイエス様が彼らに悔い改めを迫っていたということなんです。だが彼らはそれは単なる当てこそとしか捉えます。イエス様に怒りを漏らすことしかできませんでした。これがニューアル反対固くなということです。私たちは常に主から悔い改めようと迫られています。私たちはこうして生きていると、どこかで罪深いことを思ったり、その罪深いことを思っているように罪深い言葉が口をついて出たり、罪深い行動がこの体を使って人に悪い影響を及ぼしてしまったりするものです。そんな私たちに主はいつも悔い改めようと迫っていらっしゃいます。この言葉をお読みいただきたいと思います。 私たちもその幸いに生きるべく召されています。自分たちはファリサイ人のようでないから大丈夫だ、何をしても許される、そんなふうに思っているならば、すでに私たちは固くなに言い始めています。福音書に登場するイエス様がファリサイ人のためになったあなたの御言葉は、まさしく私たちを悔い改めに導くべく語られている御言葉です。今日の箇所などどうでしょうか。私たちが悪いことを通じてしまうとき、そこにイエス様にいてほしくないと思うならば、私たちは宗教指導者を象徴する男への毛布のように猫をいらないものと捨てることにならないでしょうか。それは猫を捨てること、禁止感につけることです。でもこうと言えます、私たちが罪を犯すことは猫を十字架につけること、しかしそのように猫イエス様が十字架についてくださることによらなければ、私たちの罪は他のどんなことによっても許されなかったわけです。私たちは罪を犯してしまいますが、そんな私たちを完全に許してくださるイエス様の十字架、それが絶対であり、私たちが仰向けるべきはイエス様の十字架です。だから私たちが罪を犯してしまうとき、もっといい人になるように努力しようとするのではない、イエス様の十字架に座ること、これが最も必要なことです。一番いけないのは罪が示されたとき、固くなになってイエス様とその御言葉を無視することです。それでは宗教指導者と同じです。そのとき私たちが悔い改めることができるかどうか問われるところです。しかしそんな私たちを聖霊なる主は励ましてくださっています。帰ってもいて、戻ってもいて、その主は言ってくださいます。私たちがそのとき悔い改めて主の許しと回復の御業を体験することができますように、主の名によって祝福してお願いいたします。しばらくお祈りを捧げたいと思います。
する天のお父様、あなた様が豊かに許してくださるお方でいらっしゃることを感謝いたします。私たちはあなた様に従いたいのです。私たちはあなた様の御心の通りに行きたいのです。だが私たちの中にそのあなた様の御心と異なる思いがあり、御国に従って歩みたい、そのような思いが既にあることを私たちは悲しみます。しかもその御国に従って歩むときに、一時の快楽を覚えてあなた様を忘れてしまう、あなた様を拒んでしまうものであることを覚えて私たちは悲しみます。この一週間もそのような生き方を何度もしてまいりましたことを見舞いに告白します。お許しください。しかしあなた様はおっしゃいます、あなた様は豊かに許してくださるお方であり、この御言葉にある通り、もし私たちが自分の罪を告白するなら神は真実で正しい方ですから、その罪を許し私たちを全ての不義から清めてくださいますと、私たちが告白するどんな罪もあなた様は決して蔑まれず豊かに許してくださることを感謝いたします。たとえあなたの罪が火のように赤くとも雪のように白くなると言ってくださる主よ、私たちはなお罪を犯すものでありますが、その罪さえも全てイエス様が十字架の上で許してくださいますことを感謝いたします。私たちはもはや自分を誇りとするのではなく、イエス様を誇りとしてどんな時も喜んで歩んでいくことができますように、私たちを助けてください。イエス様の皆で祈ります。アーメン。